宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード116。こんにちは、うたこです。このポッドキャストでは、アメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。はい、さて、我々夫婦がですね、今抱えているビザ問題、多くのリスナーさんや友達から心配のメールをもらったり、あと大丈夫だよという励ましの声をかけてもらったりしています。ありがとうございます。ちょっと進展があったのでアップデートさせてください。全然知らないぜ、何その話という方のために簡単に説明すると、現在私の夫は、就労ビザ H1B でアメリカで働いているのですが、来年で丸6年で、その就労ビザで滞在できる最長のリミットを迎えます。で、私たちの予定としては永住権、グリーンカードですね、を申請してこのまま滞在するということなんですが、その申請のプロセスが遅れていて、就労ビザが先に切れてしまうかもしれないという状況です。で、そうなるとアメリカには滞在できなくなってしまうので、日本に帰らなきゃいけないということになります。ギャー、はい、ご興味のある方はですね、エピソード、111ですね、をお聞きください。で、それにプラスの進展がありました。前の説明でアメリカにこのまま滞在するためには、大まかに言って2つのステップをパスする必要があるという説明をしたのですが、一応ですね、2つともパスしました。ヒューヒューヒュー。でもこれで 100%OK というわけではまだなくて、最後のその現在のステータスの延長申請をして、でそれが承認されれば OK となります。で、現在のビザは8月中に、切れるので、もう1ヶ月もないのですが、はい、その最後の手続きの部分が問題なければ、多分本当お願いします。それまでには承認されるはずです。いやはや本当お願いしますですよね。まだ完全にこうやったーとは言い切れませんが、でも本当だいぶほっとしました。だいぶ確率が高くなりました、このままいられる。もう少しですね。せっかくこうやってこう毎週配信しているので、ちょこちょこ状況をアップデートしていこうと思います。心配してくださっている皆さん、本当にありがとうございます。ただね、最近のコロナの状況を見ていると、アメリカも日本もどっちもどっちだけど、しかも地域によりますしね。でも、あれ、これは日本に帰った方が良いのかみたいな考えもちょっとよぎりますね。いや、私たち夫婦は本当アメリカに残りたい、アメリカで頑張っていきたいと心から思っているのですが、少しね、あれ、アメリカ大丈夫かなとちょっと不安になっています。はい、しかしともかく無事延長できて、正式にドキュメントが発行されることを祈っています。この数ヶ月、不安で心が落ち着かなかったんですけど、今はおそらく大丈夫だろう、きっと大丈夫だねという気持ちと、でももしも何かあって却下される可能性もまだ残っているから、もう本当に大丈夫かなという気持ちが入り混じっていますが、祈るのみですね。はい。で、アメリカに駐在中の皆さんも、私は主にはね、その奥様方と SNS でつながってたりするんですが、急に日本への本帰国が決まって、水面下でそういう話はあったんでしょうけど、正式決定がその本帰国まで1ヶ月を切った状態で出たとかね、聞いたり、あとは先日はね、学生ビザ F1 ですね、学生ビザの F1 保持者が、もしも この秋セメスターが全部オンラインになった場合はアメリカ滞在は不可という、なんかびっくり規制も発表されたりして大混乱したと思うのですが、まあ、それはね、いろいろな方面がすぐに動いて抗議して却下されましたけど、でも F1 でそのアメリカ入国予定だった人、現段階でアメリカ国外にいる人の場合はその 100% オンラインの場合はビザ発給が保留になるらしくて、予定が狂ってる人も多くいるようです。このパンデミックはね、本当に未曾有のことであらゆることに影響が出ているのは仕方ないですけど、その国をまたぐ移動の予定が直前で決定したり変更になったり、そのスケジュールが狂ったりするのは本当に大変ですよね。そんな状況下にいる皆さん、心穏やかに毎日いるのは難しいかと思いますが、ポジティブにね、乗り越えましょう、頑張りましょうね。はい、ということで、まあ、切り替えまして、今日のエピソードでは前にお話しした楽しみにしていたことについて、その後をお話しします。その他、私変わったのコーナーも予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは本日もポッドキャストスタートします。はい、以前ですね、エピソード98でめっちゃ楽しみにしていることということで、家のすぐ近くに八百屋がオープンするっていう話をしたのですが、聞いてくださった方、覚えている方もいらっしゃるかもしれませんけど、それがですね、オープンしたんですよ。これまだ話してなかったですよね。まあね、誰もうちの近所の八百屋の新規開店なんかに興味がないかもしれませんが、私超喜んでいるのでちょっと話させてください。前も話したのですが、アメリカにはプロデュースマーケットっていう、まあ、八百屋ですね、があるんですが、普通のスーパーよりも小さくて、お店の外とかにも野菜や果物が並んでて、まあ、その辺の道の角とかにね、ポツッとあるスタイルで、で、私が住んでいるエリアはメキシカンのプロデュースマーケットが多いんですが、まあ、フィリピンのマーケットもポツポツある感じです。そうで、前回私が興奮気味にお話ししたのが、うちのアパートのほんとすぐ近く、同じブロックに新しくプロデュースマーケットがオープンするらしいということだったんですが、前はね、1年に数ヶ月しか使わない、なんかタクス手伝いますやみたいなやつだったんですが、その建物が工事し始めて、で、なんかプロデュースマーケットって看板ができて、でもうね、超ワクワクしてたんです。で、日頃からね、あ、これ作りたいけど野菜がなかったとか、あ、あれ買い忘れたみたいなこと多いじゃないですか。で、私すごくめんどくさがり屋なので、そういう時、あ、めんどくさいからいっかってなっちゃうタイプなんですよ。なんか結構重要な食材が足りなくても買いに行くの面倒になっちゃって、まあ、例えば焼きそばを作るのにキャベツがないとかでも、えい、セロリでいいやとかね。なんかイタリアンな感じのトマトソースを作りたくて、でもトマトもないし玉ねぎもなかったんですが、ケチャップとセロリのみじん切りとかで、えい、これでいいやみたいなね、まあ、それはそれで創作料理というかね、応用が効くじゃん私って思いますけどね。っていうか、私結構セロリで代用している確率高いなって今喋ってて気づきました。まあまあ、そんな感じで本当にフットワークが重いんですよ。でも本当にこう家から近くに八百屋ができたら、足りない野菜もすぐパパッと買いに行けるって、まあ、すごく便利になるなって楽しみにしていて、それがとうとう待ちに待ったオープンを迎えたのです。キャーヒューヒュー。でね、工事中から看板にプロデュースマーケットとは書いてあるんですけど、ミートとかデイリーって書いてあるのを見てたし、 で、まあさらにプロデュースマーケットっていう名前だから、まあ野菜や果物、まあそのプロデュースメインだと思ってたんですけど、実際オープンしてみたらですね、あれはスーパーですね。うん、規模は小さいけど、一通り揃う立派なスーパーです。野菜果物はもちろん一通り売っていて、で缶詰とか調味料とかもあるし、あとちゃんとしたお肉カウンターもあるんですよ。でシーフードも、まあ、買いたいなと思うものはエビくらいですけど売ってるし、素晴らしい、めっちゃ便利で、ジュースとかもね一通り売っていて、まあ私の愛するビールは売っていませんが、まあそこは目をつぶるとして、あと卵も売っていて、で私のイメージだとこういう小さなスーパーって卵とか牛乳とか高いイメージなんですけど、この前卵がうちでね切れたと思って、いや高いかな、でもまあ OK な値段だったら買おうってそこのスーパーに見に行ったら、ミディアムの卵だったんですけど、1ダースでなんと99セントだったんです。え、安くないですか？セールだったのかな、でも安いですよね。なんか普段は卵を買うお店が別にあるんですけど、ここって決めたお店がね、でもね、その冷蔵庫になくてでも卵を使いたいって時にすぐに買いに行けるのいいですよね。はい。でお肉のカウンターの横にデリっぽいカウンターも、まあ、あって、まあ、まだ特にそのデリデリしたものは売ってないんですけど、きっと今後いろいろ変わってくるんじゃないかなってちょっと期待しています。でメキシカンスーパーのこういうカウンターって、そのストアで作ってるサルサが数種類売ってたりとか、同じくワカモレが売ってたり、あとはメキシコ料理はやっぱチーズやクリームをたくさん使うので、そういうカウンターでチーズ量り売りもよくしてて、固形チーズからいろいろなクリーム、サワークリーム的なものやちょっと甘さのあるクリームとかいろいろが売っているんですけど、そこのスーパーにもそういうコーナーがあって、まだ買ってはないんですけど、今後買うのが楽しみです。まあそんな感じでね、もちろん普段車で行く大きなスーパーがメインスーパーとしてね私の中にはあるんですけど、でもそこ野菜の値段もいいし、まあ、フレッシュさはね時と場合によりますけど、でも本当に嬉しい、近い、便利だってね、本当に近いんですよ。うちのアパートを出て 4,5 軒あって、でそのお店なんです。歩いて行けるの、本当に楽で、特にねこのコロナのステイホームになってから駐車スペース問題があってですね、うち の, アパート駐車場が狭くて、でもみんな今家にいるから車を止めるところが全然ないんですよ。で路駐も OK なんですけど、近所みんな車を止めるところを探しているので道路もいっぱいだし、だからちょっと足りない野菜を近くのスーパーまでで車を出して数十分いなかっただけで止めるところがなくなるとかっていう可能性があるわけですよ。だから車もできるだけ動かしたくないし、だからもう近くにスーパーあるの最高です、嬉しい。はい。まああとはメキシカンスーパーってことでね、そのできたスーパーが店内の商品名の表示とかが基本スペイン語で書いてあって、まあこの地域多いので慣れてるんですけど、ちょっと真剣にスペイン語を勉強したいなと思っていたところなので嬉しいです。ちょっとたくさんスペイン語に触れようかなと思って、今まで例えばそういうメキシカンスーパーで、まあ、例えばキュウリを見ても、頭の中ではキューカンバーキューカンバーとかね、あとはキュウリ、そうそうキュウリ買おうって英語か日本語が頭に浮かんできてましたが、ちょっとそれがねスペイン語で浮かぶようになりたいですよね。ペピーノペピーノみたいなペピーノってキュウリなんですけどね。はい。普通の スーパーでやるにはそのスペイン語初心者の私にはきついですけど、なんて言ったってスペイン語の正解がね、もう店内に所狭しと書かれてますからね。あの語にいれば語に従えってでお客さんたちもスペイン語を話す人が多いみたいで、まあ、むしろ英語をあまり話さない人も多いみたいで、お客さんと店員さんがスペイン語で話しているのがよく聞こえるんですが、私もスペイン語で話したいなみたいなでこの前ですね、勇気を振り絞ってレジのお姉さんに話しかけてみて、まあ、あのいきなりねめっちゃ片言のスペイン語で話しかけられても何この人って思われるだろうから、あのスペイン語を勉強しててみたいな、だからスペイン語で話してくださいって言ったんだけど、でも言ったところでねバーって話しかけられても聞き取れないしで、まあ、ちょっと失礼だったかと反省していたのですが、まあでも、ここのね近くに住んでいるんだよってことを話したり、もともと日本から来てって話したりして、うん、少し会話できたかなと思っています。はい、まあ小さな成功体験が大切ですからね。そうでね、その後も何回かスーパーに行ってるんですが、その日スペイン語でその少し話したお姉さんがまたレジをやっている日があって、で、あ、スペイン語を勉強してるって言ってましたよね、覚えてるよって言ってくれて、私を見て、はあ、覚えててくれたのがとっても嬉しかったです。なかなかそのスペイン語の勉強も進んでないんですけど、まあ怠けてるだけなんですが、でもせっかく良い機会が周りにゴロゴロ転がっているので今後も続けていこうと思います。はい、まあということで本当にね近くにスーパーができて嬉しいです。で気づいたんですけど、うちのアパートに住むご近所さんのところの男の子がね、最近スーパーがオープンしてからよくお使いで買い物を頼まれてて、結構頻繁に数日に1回はちょっとした野菜だったりとかトルティーヤだったりをね、お母さんのために買ってきてあげてるのを見かけて、なんかいいなと思いながら眺めてます。以前も話したんですが、実はその新しくできたスーパーの蓮向かい、道を挟んだところにも昔からある小さな八百屋があるんですが、まあ、その道っていうのが結構車通りが激しくて、一応横断歩道的なものはありますけど信号がなくて、渡りたくても走っている車がなかなか気づいてもらえないことが多いんですよね。で、手前を走っている車が気づいてくれて、でまあ止まってくれて渡り始めても、奥の逆サイドを走っている車も止まってくれなきゃならないわけで、これがね気づかずビュンビュン走っていることもあって、結構危ないんですよね。大人の私でもちょっと怖いなって思ってそこを歩いて渡るのは億劫になるくらいなので、子供小学生一人でなんて危なくてお使いを頼めるような感じじゃなかったんですよ。まあ、でも新しいスーパーはその同じブロック道を渡らなくていいところにあるので、お母さんもね気軽に息子にお願いできてる感じですよね。でおそらくその男の子もお使い喜んでやっているようで、まあわからないですけどね。でもお小遣いをもらっているのか、なんかお菓子買っていいよって言われているのか、まあでもそもそもね自分だけでお買い物をするのも子供の頃は楽しいですからね。いつもねスケボーを持ってアパートの2階から階段のところ小走りで降りてきて、でスケボーでビューンって出てくるんですけど、で数分してすぐにその買ったものを抱えて戻ってくるんです。まあ、それを見てね近所のおばちゃん的にはね、うんうん偉いなって見ているわけですよ。そう、ちょっと私こういう時にお使いかい偉いねって声をかけてあげたいんですけど、なんて言ったらいいのかわからないので、まあ、ちょっとねうちの旦那に聞いて今度見かけたらねその子をねぎらってあげたいと思います。はい、まあ、ということでオープンを楽しみにしていた近所のスーパーの話でした。
私変わったのコーナー。
はい、このコーナーでは私がアメリカに来てから自分で、ああ変わったな私と思うところ思うことをご紹介します。 ただ私アメリカ生活歴イコール結婚生活歴なので、アメリカが私を変えたのか結婚生活が私を変えたのかが微妙な時もあります。はい、今日お話しする私変わったなと思うところはですね、数字アルファベットの書き方です。全体的な雰囲気も変わったし、特定の文字などは意識して書き方を変えたものもあります。まず全体的にですね、少し丸っぽい文字を書くようになりました。これは自然とかな。初めに数字ですが、こっちの人って数字を結構丸っこい文字で書きませんか？特に何か手続きをしてくれる系の人、例えば銀行のカウンターの人とか、市役所の書類提出するところの人とか、学校関係の事務の人とか、書類とかに、番号とか、その住所とか何でもいいんですけど、数字を書く時のその数字結構丸くないですか？なんかこれ別のエピソードで別のコーナーで話そうと思ってたんですけど、アメリカってあんまりみんな文字の綺麗さを気にしてなくて、結構雑だったり読めないレベルの文字を大人でも書く人多いんですが、この私が言ってるね、丸っこい数字っていうのは別に汚いってわけではないんですけど、なんていうかな、ちょっと子供っぽいっていうか、真面目に見えないっていうか、わかりますかね、この感覚。日本って文字を書くとき、その文字が、どんな文字かって、その2種類の表現の仕方というか、その評価の仕方っていうか、そういうのがあると思っていて、まず綺麗か汚いか、それと子供っぽい文字か大人っぽい文字か、これって必ずしも汚いからって子供っぽいかって言ったらそうではないし、少々汚くても、汚いっていうか、その綺麗とは言い難くても大人っぽい文字もありますよね。で、日本だとその仕事とかお客様との対面サービスとかで数字を書くとき、文字もそうですけど、あんまり子供っぽい漫画文字っていうか、言い方悪いとこう、ふざけたような、ふざけて見えるような文字は書かないと思うんですけど、多分アメリカにはそういう概念がなくて、私がイメージしているこっちの人の数字って、そのちょっとこう丸っこい可愛らしいというか、子供っぽいっていうか、そういう数字なんです。多分ね、アメリカには文字が綺麗汚いっていう、考えはあるでしょうけど、子供っぽい大人っぽいってないんでしょうね、きっと。別に大人っぽいとか必要なくて読めればいいわけで、むしろ分かりやすい、識別しやすい方が大切ですよね。で、その丸い数字になれると確かに分かりやすいなと思って、ちょっと影響されてますよね。日本ってちょっと大人っぽい雰囲気に数字を書こうとする時ってちょっとこう寝かしたりするじゃないですか。傾斜をつけるっていうか、あとその丸文字イコール子供っぽいっていうイメージがあるから、どちらかというとスリムにすっきりした文字を意識すると思うんですけど、その大人っぽいそのビジネスっぽい雰囲気を出す時。でもこっちに来てから数字はその丸く書くようになりました。影響されやすいですね、私。多分ね、みんなこんなこと気にしてないかもしれませんが、私だけかもこんなこと考えてるの。でもすごく日本と違うなって思います、この数字。どうですか？で、アルファベットについては、昔からアルファベットはね、丸めの文字を書くタイプだったんですが、私こっちに来てからやっぱりアルファベットも影響を受けてちょっと変わりました。そう、さっきからね、文字がうんぬんって話してますが、そもそも皆さんはその手書きの文字自体って安定しているタイプですか？それともコロコロ変わるタイプですか？大人になってからはそれほど大きく変わる人はいないと思いますが、私はどちらかというと結構変わるタイプで、 まあ、さらに言うと変えたくなるタイプなんですよ昔から。で学生の頃は、まあ、一応ペン習字を小さい頃やっていたので下手ではなかったんですが、でもすんごい上手いってわけでもなかったんですけど、で中学高校の頃って丸文字が流行るじゃないですか。でまあそれに乗って丸文字練習したりとか、で大人になってからも仕事で綺麗な字の人に出会うとめっちゃ影響を受けて、あんな字書きたいなーってちょっとその人の字に寄せてみたりとかしてあれ皆さんしませんかね。私の理想は仕事中とかささっとなんとなく書いたメモまで綺麗な人。時々言いますよね、なんだこれの綺麗な文字はって人。ああいうのに憧れますね。でまあまあこれは日本語の話なんですけど、でその本題のアルファベットですが、日本では日本語や数字と同じようにアルファベットについても、まあ、綺麗じゃないみたいな考えというか見方があると思うんですけど、アメリカの人はね本当自由ですね。っていうかほとんどの人は字を綺麗に書こうっていう概念自体持ち合わせていないでしょって感じクリスマスカードとかバースデーカードとかサンキューカードとか、まあ、ちょっとしたお手紙とかそういう時もえこれなんて書いてあるのっていうびっくりするぐらいの殴り書きですかっていう字を書く人が多いです。でもまあみんなねそれを気にしていないってことは、そのアメリカ人同士英語ネイティブ同士の人たち同士はあれで理解できるんでしょうね。あの殴り書きでも読めるってこと、まあ、それともなんとなく雰囲気で読んでるってこと謎ですよね。少し前もう 5,6 人からメアドを聞く必要があるシチュエーションがあってですね、紙に書いてもらったんですよ、メアドをですよ。でしかも今後おそらく高い確率で私から連絡する必要があるっていう場面でのメアドですよ。でもその書いてもらったメアドが読めないことえこういうのくらいクリアに書いてよっていうね。これは A? O? S? なの？それとも R なの？みたいな、全然読めなくて、で実際メールを送る機会がやっぱりあって、でまあその 5,6 人のうち2人分のメアドが読めなくてエラーで返ってきちゃったりとかしました。ちょっとねカリグラフィーのように丁寧に書けとは言わないですけど、読めるように書いてほしいですよね。この辺も本当アメリカらしいところです。でもねたまにすごく綺麗な私好みの字の人に出会います。これまでアメリカで出会った私好みの字の人は3人で、1人目はコミュニティカレッジの ESL の先生のキャロルなんですけど、アメリカの大学の先生の文字って走り書きすぎて全然読めないって世の中の定説だと思うんですけど、キャロルの字はすっごく綺麗です。しかも日本の女の人が書くような、なんかね本当アメリカ人らしからぬ文字です。大好き。宿題とかエッセイの添削とかを見るたびに、あー綺麗な字って思ってました。はい。でそして残り2人はいずれもフランス人なんですよ。2人ともすっごく綺麗な字で読みやすくて、フランスの人ってみんな字が上手いのかって、その私の小さな世界の中でのフランス人2人がどちらも字が綺麗っていう偶然が重なったことで、フランス人の株がね上がっているわけですが私の中で。でまあそのうちの一人キャシーはすごく綺麗な筆記体を書くんです。ESL のクラスメートだったんですが、普段ノートを取るの全部筆記体なんですよ。でこっちの人の筆記体ってね、速記なのっていうレベルで読めないんですけど、キャシーのはもう惚れ惚れするぐらい綺麗でかっこいいですよね、そういうの。まあ、それに憧れて一時期私も筆記体でノート取ってましたで、あともう一人 マリーもですね、最近初めてお手紙をもらって字を見たんですが、すっごく綺麗で、なんかね、その一人目のキャロルも、でこの二人も系統としては似た字を書くんですよ。日本にもいそうな感じの字で、アメリカにいると大人の女の人でも、おお、なんかなかなかワイルドな字書くねっていう人が多い中、やっぱりね、字、綺麗な字の人に出会うとちょっと嬉しいですよね。で、お、やるねって、ちょっとその人に対する好き度がアップしますよね、よねあ、そうでした。で、このアルファベット、私のアルファベットがアメリカに来てから丸く書くようになった話なんですが、ね、これも共感してくれる人募集中なんですが、メキシコの人の字ってめっちゃ丸文字じゃないですか。丸文字っぽいとかじゃなくて、もうすんごい丸文字なのESL で出会ったほとんどのそのメキシコの人がすっごい丸文字を書くんです。なんだろうね、年代とかもあるのかな、なんかもう丸みたいな本当にマジで。で、最初仲良くなったこのノートを見て丸って思って、そしたらその後他の子と仲良くなったり、で、あとクラスが変わったりしても、もうみんな同じような丸文字で、え、これ何、メキシコではみんな丸く書くのが良いとされてるのって思いました。で、あとはね、メキシコ人の、まあ、スペイン語圏の人の特徴として、アルファベットの小文字の I とか J とかの点あるじゃないですか、あれを点ではなくて丸、その日本語の文末の丸みたいな、モーニング娘丸みたいな、丸で書く人が多いんですよ。多分それはスペイン語は時々アクセントマークが単語のどっかにチョンってついたりするので、そういう I とか J とかの場合のその点は丸の方が分かりやすいってことだと思うんですけど、初め見た時にふざけてっていうか、まあその可愛くデコ文字みたいな感じで書いてるのかと思ったら、本人たちは至って真面目で、いつも点をこう丸で書く人結構いますね。面白いですよね。そんなメキシコ人の友達たちに囲まれて初めの数年を過ごしていたので、なんかね、私もちょっと丸く書こうかなって、いつもの影響されやすいのを発揮しまして、ちょっとね、丸くなったような気がします、アルファベットで。特にね、スペイン語を私勉強しだしたじゃないですか。で、スペイン語を勉強するときはなんとなくいつもよりも文字が丸くなる気がします。まあ、完全にマインドコントロールだわって思いますけど。で、I とかね、 J の点も丸で書いちゃったりして、はい、まあそんな感じで数字も文字も丸まってきました。まあ、尖閣は反比例して尖ってきました、なんちゃってはい。で、それからですね、特定の文字の書き方が変わったっていうのもあって、数字だと7ですね。口で説明するの難しいんですけど、今まで日本にいた頃は2画の7を書いてたんですよ。初めにチョンって縦棒を引いて、で右に行って斜め下でこう7って、こう1、2っていう2画の7ですね。でもアメリカの人ってそのチョンの縦棒を書かなくないですか。だいたいその1画の、ただ横棒、縦棒、まあ縦棒っていうかこう斜めですね、のその7の書き方しません。なんかそれがかっこいいと思って、まあまた影響されたわけですけど、私もね、1画派になりました。ほんとこっちで2画派見ないです。そう、でもですね、その7なのか1なのかわからない人多すぎて、すっごく紛らわしいんですよね。だから私は絶対わかるようにと思って、右棒は長くビューンって、で縦棒は傾斜をつけてって意識して書いてますし、あとね、その7の縦棒、その斜めの棒のところにピョって、そのチョンってわかります、そのチョンって、ドラゴンボール Z についている、その Z についているチョンですよ。チョンを その一角のそのなあなあにつけてこう区別できるように書いてます。まあ、数字はそのぐらいかな。あとアルファベットは、まあ、多分さっき話したキャシーの影響で筆記体にはまった時期があって、今ではそのちょっと普段は混在な感じで小文字の F とか Q は筆記体のその F、Q を書くようになりました。まあ小文字の L も結構筆記体のことが多いかな。まあなんかもうそれが慣れちゃって書きやすいのでそうしています。まあそのアルファベットの Q は特に他のアルファベットの例えば A とか D とかね、あと数字の Q とかと見分けがつきやすいように、まあですけどね、もちろんね、何かの申し込み書とかのね、しっかりクリアに書いてくださいってやつはしっかり書きますけど、普段のちょっとしたメモやカードとかはそうですね、その筆記体と普通の何て言うんですけブロック体、わからない、違うかも、まあ、とにかく混在ですね。あとさ、ちょっとこう筆記体の文字が混ざっていると、おこいつできるんじゃないみたいな印象を与えないですかね。いやまあ本当、まあ、慣れてて書きやすいからなんですが、少しそういう下心もあったりですね。で大文字はどれも変化ないかな。まあ、あとそのドラゴンボール Z のチョン、その Z の真ん中のチョンね、書いてますけど、これ日本にいた時から書いてたかどうか忘れちゃったな。てかね、まあ日本にいる時 Z なんて手書きで書く機会あまりなかったから全然思い出せないや。はい、まあという感じで影響を受けたり、あと分かりやすくってことでアメリカに来てから書き方が変わった文字についてお話ししました。皆さんはどうですか、本当にアメリカのその文字をきれいに書く気持ちのなさには日々びっくりしていますけれども、皆さんはどうですか、アメリカと日本とで字の綺麗さや大人っぽさ、あとビジネスに適している文字かどうかみたいなね、そういうことを気にする気にしない人々の感覚の違い感じますか。ぜひいろいろご意見シェアしてください。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード116、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、括弧内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係がなくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本の皆さんからのメッセージも大歓迎です。メッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。 YouTube にも同じように、チャンネルを持っています。毎週エピソードをアップロードしていますので、 YouTube の方が聞きやすいよという方いらっしゃいましたら、ぜひ YouTube からチェックしてみてください。はい、ということで今週のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you. Stay safe.